かぶりつきマーケット情報局。
金曜夕方はラジオにかぶりつき、皆さん1週間お疲れ様でした。進行役の八木ひとみです。さあ今週もこのお二人とお話し進めてまいります。ビーコミさんこと坂本慎太郎さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。投資戦略屋ありがとうございました。
ありがとうございました。
もう満員で本当に立ち見もいたりして、
はい、すごい熱気でしたよ ね、
はい、ですよね。ありがとうございます。もう最後の懇親会までありがとうございます。
ありがとうございました。
僕らも反省会をやった後懇親会に温まった頃乗り込んだんですけど、はい、もう八木さんが出来上がってて、ね、
いや本当反省してます
わ。八木さんじゃあお願いします、とか言って、で八木さんがですね、はいろいろ仕切っていただいたんですけど、これがね左手にハイボール持ってですね、はい、仕切るわけですよ、はい、なんかそういう株のなんか解説者もいたかなとか思いながらちょっとそういうのが重なったんですけど、えらいねうまかったです。
いやいや
滑舌が良くてですね、はいはい、噛まずに喋った飲んだヤギみたいなのがなかなか良かったですね。
お酒飲んだ方が舌が回るとは言われてます、はい、
あと打ち上げで見つけてくれた店が抜群すぎましたよね。もヤギさんが1時間以上かけてホームページから調べ出した店があまりにもうまくてですね、
居酒屋さんレーダーが、
はいはい、ししすいません。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そしてスパローズ大和和孝さんです。大和です。
お願いします。
いや本当大盛況でしたね。
大盛況でした。美味しかったんでね。
あ、そうですね、
竹部さんにも連れて行ってもらいたい。
そうですね。また頼んでおきましょう、はい、さてこの番組ですが、ラジオの放送と同時に動画も配信しています。 YouTube の視聴方法などは番組ホームページをご確認ください。また今日の資料は番組ホームページからダウンロードできますので参考になさってください。そしてこの番組はリスナー参加型です。皆さんからいただいたトレードに関する疑問質問は番組内でどんどん紹介していきます。ホームページのお問い合わせフォーム、もしくは YouTube のコメント欄から送ってください。今日もかぶりついて聞いてしまうような株情報がてんこ盛りでお送りします。この後、午後4時40分からは、この後午後5時50分からですね、失礼いたしました、30分延長しましたね、からは延長戦もお届けしますので、ぜひ、そちらもご覧ください。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三オンライン証券の提供でお送りします。
この話あの人に聞きたい。
このコーナーでは毎回〇〇といえばこの人という方にお話伺っていきます。今日は日本株といえばこの人ということでご紹介しましょう。岡三証券投資戦略部シニアストラテジストの山本慎一さんです。山本さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。一週間お疲れ様です。
一週間お疲れ様でした。山本さんはラジオ日経ではマーケットプレス木曜日のレギュラーコメンテーターとしてもおなじみです。日本株のエキスパートでいらっしゃいます。これからですね、今熱いテーマはこれ、その関連銘柄はこれといったお話をたっぷりしていただきます。ということでまずはですね、足元の相場について、お話しいただきましょうか。山本さん、はい、現在の状況どのようにご覧になってますか？
そうですね、よく言えば底堅い、悪く言えば方向感ないといった感じなんですけれども、うん、そうですね、昨日おとといとアメリカ株のお膳立てがありながら不甲斐ない動きでした。でしたので今日どうかなと思ったんですけども、まあ引けまで非常に、堅調さを保ったと思います。まあ、売買代金2兆8000近くということで、これオモロン の、 採用のリバランスの影響で1兆円ほど引けて増えてますので、まあ、実質は1兆8000ということで、まあ、薄商いは続いているんですけれども、まあ、この2万5000円、いや、すみません、2万1500円ですね、まあ、ここからあまり大きく離れない、まあ、そういった動き、もうちょっと続くんじゃないかという感じで見てますね。ただやっぱり2万1500円から、やっぱり今日も何回か乗せたんですけれども、跳ね返されているということで、まあ、ここからやっぱりちょっと重いのかなという感じはしますね。はい。
そんな中でですね、今熱いテーマがあるということなんですよね。
そうですね、まあ、私個人的には熱いと思ってるんですけれども、
はい、
そうですね、今回ちょっと変わったところで、まあ、変わったというとちょっと語弊があるかもしれませんけれども、まあ、物流と塗料ということでちょっと全く
いいですね、
業種で不要性全く違うんですけれども、この2つにちょっと注目したいなということで資料をちょっと作ったんですけれども、はい、
お願いします。
まずはでは、物流業界からお話しいただきましょうか。
そうですね、物流なんですけれども、先月ぐらいからですよね、なんか後半の方で、上場来高値銘柄で物流関連でポツポツなんか出始めて、何かなと思ったんですけども、この サードパーティー ロジスティクス関連ということで、この言葉自体は結構昔からあるんですけれども、私も、ぼんやりとしかちょっと覚えてなかったんですけれども、よく調べてみますと、物流を、メーカーから一括受け負いしている企業ということで、運ぶだけでなく仕分けですとか梱包までやってくれるところもあるということで、非常に企業としてはやはりそのコスト削減ということで製造段階のコスト削減かなりこれは切り詰めてやってるんですけれども、それだと人件費ですね。人件費はもう削減するところがどんどん増えているといった状況で、そこもちょっと手をつけられないということで、唯一コスト削減の余地があるのがこの物流部門ということで、非常にそこに注目が集まってまして、それをやってくれる企業ということでこの 3PL、サードパーティー、ちなみにファーストパーティーというのがメーカーで、セカンドパーティーが問屋さんで、物流がサードパーティーというんですけれども、こういったところをやっている企業ということで、大きなところですと佐川急便の SG ホールディングスですとか日立物流とか、あとはそうですね、浜京レックスとかそういった、ところもありますけれども、それとあと上場してないですけど鈴よみたいな、よく有名な会社ありますけれども、そういったところがよく展開している業態ですね。
今お話に出ました9086日立物流ですね、こちら今日上場来高値を取りに来るような格好だったということですね。高いところで3430円まで、上昇しているということです。
そうですね、これ日立物流、日立系ということなんですけれども、日立の売上、日立向けの売上って大体 1% ぐらいしかないということで、結構他の日立以外のところでたくさん、展開しているんですけれども、そうですね、非常に業績もいいですし、もともと日立の物流を請け負ってたということで、いろいろノウハウもあるという感じなんですけれども、この日立物流に関しましては、3PL という言葉が広まる前からそういったことをやってまして、草分け的な会社なんですけれども、確かに今上場来高値と言いましたけれども、2月に半ばに、上場来高値1回3340円つけたんですけれども、その後4回全部その3340円で跳ね返されまして、で今週の水曜日ようやく抜いた後また上に、拍車がかかっているといった状況で、非常に強い動き続いているという感じですね。
ビーコミさんもサードパーティーロジスティクスには注目されているということ
ですね。はい、そうですね、ザマネーなどでもですね、結構前に浜京を紹介させていただきまして、やはりこの辺の山本さんおっしゃった通り、もうロジックはそのままですね、コストの削減の、期待がね、高まっていると、その実務的なその、運用をですね、外出ししてしまうというようなことで効率化するというのはずっと続いている流れですし、今後も増えてくるかなと。ただ倉庫とか物流のその設備をですね、かなり増強しなきゃいけなかったりして、すぐできるわけではないんですけど、企業と物流会社がガチで組んで、伸ばしていくという、まだまだね、ポテンシャルがある、業界かなとは思ってます。
その業界、山本さん、もう一銘柄、注目銘柄があるそうですね。
はい。コード番号2384の、SBS ホールディングスと。3PL の大手なんですけれども、食品向けが結構強いということで、あまり景気に左右されないといいますか、不景気でも結構食品というのは需要がありますので、非常に業績が安定している会社なんですけれども、この SBS という会社は M&A で結構成長してきた会社で、昨年の8月に、リコーロジスティックスというのを2000億で買収したんですけれども、タノメールという大塚商会のオフィスの通販のありますけれども、あれの物流を一気に引き受けているのが、その リコーロジスティックスでして、そこを買収したということで、その業績に恩してくるということで、この SBS という会社、非常に注目できるわけなんですけれども、株価の方は2月の19日に上場来高値、これもつけたんですけれども、
2000円超えてきたということですね。
そうですね、ただ、半月ぐらいずっとその後調整に入っちゃいまして、で今週に入ってようやくちょっとまた動き出してきたということで、こちらも非常に注目できるんではないかという感じで見てますね。
2384SBS ホールディングスですが、今週の終値1849円となっています。では続いてもう一つ注目の業界ですね、塗料業界ということですね。これ背景にはどんなことがあるんでしょうか。
そうですね、棟梁業界ということで、まあ、ちょっと言い方失礼になってしまうんですけれども、まあ、なかなかその、市場で、大きく取り上げられるテーマっていうか業界ではないんですけれども、
はい、
まあ、非常にやってることといいますか、その棟梁の先行きっていうのは意外に結構いいんじゃないかという感じで見てます。やはりその車向け今とちょっと落ち込んでるいるんですけれども、まあ、建築向けというのが、まあ、海外で、非常に伸びている、まあ、特にアジア系で伸びているということで、まあ、月次輸出塗料業界の輸出の実績見ますと、まあ、大体ほとんどがアジアが多いんですけれども、はい、まあ、昨年1年間の月次なんか見ててもほとんど落ち込んでないということで、機械とかあの半導体とかかなりあのすごい7割落ち込んだとか言われてましたけど、そういうところありましたけれども、ほとんど落ち込んでないということで非常に底堅い動き続いているっていう状況ですね。やはりその新興国、まあ、国内やはり人口減少で先細り予想されるんですけれども、まあ、新興国はこれから伸びているということで、やっぱり住宅向けですとか、まあ、自動車なんかでもまだまだ伸びると思いますので、そういった意味でこの塗料業界、特に海外に出ている企業なんかは注目できるんじゃないかと思いますね。はい、
うまく海外に軸足を移している企業ということで、じゃあ注目の銘柄、まずが、まず4612の日本ペイントホールディングスということですね。
そうですね、まあ、これ国内の大手ということで有名な会社ですけれども、
はい、
まあ、こちらはあのシンガポールの、ウッドラムという会社と提携してアジア展開しているんですけれども、そうですね、非常に株価というのは堅調だと思います。今日も特に材料出てなかったと思うんですけれども、
窓開けて上昇としていった感じですね。
今日ちょっと上がってるんですけれども、まあ、非常に株価も年明け以降、なだらかに上がってますし、業績も、非常に良かった、こちらは12月決算ということで、もう18月あの終わってるんですけれども、さすがにあのコスト高ということで、増収減益になってしまったんですけれども、まあ、今期は復活するということで、まあ、この日本ペイントホールディングス、まあ、静かに上がっているといった感じなんですけれども、注目できるんじゃないかと思いますね。はい、
三込さん、この日本ペイントホールディングス、気になる点があるということですね。
そうですね、やっぱりウッドラムと その持ち合いというか、まあ、ウッドラム その、まあ、持ち株比率がですね、かなり高まってきてしまって、まあ、これちょっと長くなってしまうんですけど、まあ、ちょっと過去の持ち合いのまあこじれみたいなのがあってですね、まあ、ウッドラムが今4割弱かな、もう持ってるんですけど、まあ、このまま全部買っちゃったらどうなるんだろうかみたいなところもあって、アクションがあれば、まあ、プロキシーファイトみたいなこともないとは限らないしっていう、まあ、ただ業績は非常にいいので株価が評価されているっていうのはあると思いますね、山本さんおっしゃる通り。はい、
4612日本ペイントホールディングスですが、今週の終値4425円となっています。そしてもう一銘柄は何でしょうか、山本さんお願いします。はい、
4613の関西ペイントということで、まあ、日本ペイントと、まあ、国内では双璧の会社になります。
はい、
まあ、こちらも、まあ、あの業績自体は、あの今期はちょっとやっぱ元気なんですけれども、まあ、来期以降ちょっと復活してくるということで、株価結構あの去年まで激しく動いた銘柄ということで、2017年結構上がったんですけども、去年は全然ダメだったということで、で今年に入ってからもちょっとあの日本ペイントと比べますとちょっと見劣りするんですけれども、そうですね、2月以降ちょっとしっかりしてきたということで、やはりこの関西ペイント自動車向けやっぱり得意分野ということで、その辺がちょっと嫌気されてるのかなと思うんですけれども、やはりここも自動車向けのフィルムですとか、ちょっと塗料以外のことに力入れてるのと、あとは海外はインドとかアフリカとか、そっちの方にちょっと手を広げているということで、こちらも考えて海外展開しているということで注目できるんじゃないかと思いますね。はい、
4613関西ペイント、ご紹介しました。今週の終値2132円となっています。山本さんのレポートは岡三オンライン証券に口座開設した方であればどなたでもご覧いただけます。すでに口座をお持ちの方はまずはログインしていただいて、トップページの上の方にある注目テーマ最新レポートを読む投資情報局と書いてあるバナーをクリックしてください。するとレポート一覧が出てきます。投資情報満載の株式投資情報局は岡三オンライン証券に口座開設いただくとご覧になれますので、ぜひご活用ください。今日のゲストは岡三証券投資戦略部シニアストラテジスト山本慎一さんでした。山本さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ここでお知らせです。岡三オンライン証券、
毎日株式サイトで勉強しているのに思い通りにいかない？利益を出している人とは何が違うの？そんな風に感じたことありませんか？それは信用取引で解決できるかもしれません。 信用取引なら回転売買やリスクヘッジなど攻めと守りの取引ができます。制度信用取引なら売りからも取引をスタートできますので、下落相場でもチャンスです。さらに保有している株式や投資信託を担保にできます。取引に新しい選択肢を。信用取引なら岡三オンライン証券。当社が扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第52号、岡三オンライン証券株式会社。
これで差がつく。プロに学ぶ投資のヒント。
お笑い芸人歴24年目のベテランながら鳴かず飛ばず、生活費の大半は投資で稼いでいるという大和さん。このコーナーでは今週1週間のマーケットを振り返るとともに、銘柄の見つけ方をはじめ投資に役立つヒントやスキルをビーコミさんに叩き込んでもらいます。
お願いします。
お願いします。
ということで、まずはですね、先ほどの山本さんのお話に関連して、はい、うん、今週の坂本さん銘柄のご紹介からいきましょうか。
山本さんの話に感銘してですね、私もですね自分でですね、
はい、
まあ、この物流とですね、塗料からですね銘柄を持ってきましたと。
はい、ではまず物流の方からお願いします。
はい、物流はですね、9302のですね、三井倉庫ですね。
はい、9302三井倉庫ホールディングスですが、今週の終値1826円となっています。これ注目している背景にはどんなことがあるんでしょうか。はい、
まあ、最近ちょっとすき焼きも含めて僕は当たりすぎてるんで、渋い銘柄をあえて持ってこようかなと思ってですね残念でしたみたいな、また意地悪なところがあるんですけど、でもね、これはね、まあ渋い銘柄好きな人はいいかなと思ってるんですよ。で、まあ、皆さんご存知の通り倉庫のまあ大手なんですけど、まあ、これも 3PL 含めたですね、この物流事業は、ね、力を入れているというのがまあ一つポイントになるということなんですけど、まあ、過去にはですね、三洋電機の三洋ロジとかね、を買ったりしておりまして、
はい、
でもですね、2017年だったかなに大きな特損を、うん、まあ、これ含めていろいろ出しまして、で自己資本が結構毀損してまして、これも 18% 前後なんですね、
うん、
で、三菱倉庫もは 50% 近いんですし、
かなり差があるんですね。
はい、住友倉庫は多分 50% 超えて 60% 台だったと記憶しておるんですが、
はい、
まあ、そんな感じでかなりですね、まあ、他の2社とですね、まあ差を開けられているという状況でして、まあでもこれ不動産倉庫不動産業と考えると自己資本少なくていいんじゃないかっていうのもあるんですけど、でもこれ以上自己資本減るとやっぱまずいじゃないですか。2割割ってるわけですから、となるとですね、やはり稼がなきゃいけないよねと、やっぱりその無駄がある部分を削らなきゃいけないよねというところで、ケツに火がついている部分がですねあったのかなと思ってるんですけど、利益率が良くなってるんですよ。おーと思って、でああこのついに目覚めたかと思いました、この地味な業界がですね、はい、なので実際のところどうなんですかね、こういう業界っていうのは利益上げすぎたら、その倉庫をその、まあ、貸すときに、いやあんたのとこ儲かってんだからもっと値下げしてよみたいなのがあるからっていうのは分かんないですけど、まあでもそれでちょっとね、利益率が良くなってきてですね、まあ今後下落、全体が下落してくる時のですね、まあ、逃げ場というか、
うん、
にはまあこういう株はまあ自己資本が低いからダメなのかっていうのはあるかもしれませんけど、まあ内需ということで、まあある程度業績は一定であろうと、考えると一つの逃げ場になっているのかなと、なるかもしれないなと思ってですね持ってきました。
ちょっと長い目で見た、うん、ということですね。
そうですね、はい、
9302三井倉庫ホールディングスですが、今週の終値1826円となっています。そして続いてが塗料に関する銘柄ということ で、
そうです、ね、
8095のいわき株式会社ということですね、
はい、これは株式会社がついてるのは前株のいわきのポンプの方とかね、ありますので、あの後株の方のいわきという形です。
はい、
でここの会社はですね、創業100周年を超える超老舗という形なんですけど、まあですね、医薬品と医薬原料のまあ商社なんですけど、結構いろんなことやってまして、ジェネリックのですね、製造などもやってます、ジェネリック薬の。これはね、皮膚が多いですね。皮膚の絡みのジェネリックを作っていたり、あとは、化粧品の下地とか。
あ、
はい。 結構この下地が売れてるんですよ。内現収益は相当出てまして、うん、はい、あ、これかと検索していただくとこれかっていうのがあると思うんですけど、まあ、インバウンドも若干含めて国内でも、まあ、あの結構のブランドというか、まあ、販売力のある商品になっていると。
幅広いですね、
は
い、
なんですよ。で、なんでこれじゃあメッキ、メッキというか塗料ってなんだよっていうと、こいつはメッキ事業もありまして、はい、このメッキ事業がですね、まあ、長らく赤字だったんですね。で、ここが、1、2年前かな、に、黒点しまして、で、そこのお荷物がですね、まあ、利益を生むような、形になりましたんで、まあ、収益がね、向上してるんですよ。で、こっからのアップサイドっていうのは、あんまないかもしれません。しばらくはやっぱないかも。で、新しいその素材を、その、まあ出すために新工場を作ったりもしてますけど、ただですね、株価としては結構ですね、落ち着いてますので、うん、まあこの収益を保てるんであればですね、まあここは安いのかなと、いうところで、ちょっとメッキから、塗料メッキから、いわきを持ってきましたと、いうことです。
はい、いわき株式会社ですが、今週の終値382円となっています。では続いて今週のマーケットを振り返っていきましょうか。日経平均ですけれども、今週末の終値21,450円85銭となりました。先週末に比べますと425円高、 2% を超える上昇となっています。トピックスもおよそ 2% 程度の上昇ということですね。セクター別に見てみますとご覧の通りとなっていますが、セクター別見てみますと不動産業がトップに来ているということですね。
そうですね、まあ、不動産業強かったですね。リートも含めて最近足元強いんですよね、はい。でまあ、ここは、低金利の継続というところがですね、意識されているのかなと思うんですけど、まあ、不動産業、うん、決算もまあ一応超えましたし、あ、まずいまずいと言われながらもですね、まあ、思いのほかまだまあ、延命できているという、まあそのまあ、結構景気の後退には弱い業態ですし、あとはそのやっぱり借り入れが多いので、まあ、実際その建てる問題とかありまして、その辺の、資金を絞られると、ね、厳しいよねという話だったんですけど、思いのほか決算もまあなんとか出てますので、まあ、もう一回見直しがいというのもあったのかなと思います。
下げたのが33業種中3業種のみということでしたが、うん、まあ、全体的に振り返ってみるとどんな1週間でしたか。
そうですね、全体はですね、まあ思いのほかですね、まあ、米国、そうか、ニューヨークダウがちょっとボーイングの関係でちょっと、ね、はい、下がってたんですけど、でも
ボーイングなければ上昇してた
日もありましたもんね。で、あれですもん、ナスダックと SP500 はですね、ダウはマイナスでもプラスでしたからね。
久しぶりの水準まで上昇してた、
はい、そうですね。ナスダックはかなり5ヶ月ぶりぐらいでしたかね、はい、なんですけど、ハイテクとかも強いのかなと、バイオも向こう強いんですよね。でも日本のハイテクってどうなのっていう話だったりもするんですけど、まあそんな中もでもですね、まあそうか、そうですね、市況関連はちょっと日本はまだ買えないなという状況かなと、うん、まあ海運もまだね、川崎汽船の下方修正含めて、まあ少し足引っ張られてるのかなと思うし、で一応今日四季報が出ましたので、
はいはい、
こちらの方のですね、まあ銘柄がちょっと強気だった銘柄が今日物色されたかなというイメージですね、はい。
山本さん、先ほど21,500円がちょっと重いかなという話されてましたけれども、そのあたりに関してはいかがですか。
そうですね、そこはまあずっと日本重いかなとは思うんですけど、まあ、22,000円はさらに重いのかなと思うんですけど、ただ需給面から言うと先物がですね、買い戻しがずっと進んでますね。直近も買い戻しでしたし、今年先物だけ見るとずっと買い戻し、買い越しなんじゃないかな、外国人投資家、はい、はい。なのでこの辺が続いていくと底堅いんだけど、上値は彼ら買わないよねっていう状況かなと思ってます。まだ相場持つのかなと思ってますけど、その、先物の買い越しが続く限りですね、その分現物の売り越しはちょっと怖いなという、そこがやっぱ業績面なのかなと思ってますけど、はい。
では東証一部の騰落率ベスト5、個別見ていきましょう。上昇率が5位に顔を出している4217、日立化成見ていきましょうか。
そう、先ほど日立物流の話ありました
からね。そうですね、
まあ、こちらは日立がですね、日立化成をですね、売却するかもしれないという報道でしたね、はい。まあ、これ日立御三家かなの中にあるんですけど、はい、これ半導体のまあ材料とかいろいろね、あって最近業績良かったんですけど、まあ、これをまあ売るというところで、日立の、まあ、株が放出されることによってさらなる成長を期待した人が、 まあ、ちょっと買ったという感じなのかなと思います。
4217日立化成ですが、今週 22% 近い上昇となりました。終値2421円です。一方でマイナスにトップに顔を出している5218ですね、小原ですけれども、こちら 20% を超える下落となってますね、
うん、これも個人投資家大人気の株なんですけど、僕はずっとなんか違うだろうと言って、もうビーコミは本当は面白くないやつだなっていつも言われるんですけど、あの盛り上がってたらいいじゃないかというふうに言われるんですが、まあ、これは全固体電池の期待で買ってる人が結構多いんですけど、いつも言うんですけど、全固体電池が実際、業績に寄与するのって、まあ、5年後とかもっと遅いかもしれませんよ。そこの期待して買われてる、まあ、株なわけですから、まあ、その5年ずっと持ちきるぐらいのつもりで、まあ、買わなきゃいけないんですけど、でもやっぱり決算が悪かったら、まあ、実際売られてしまうと、いうことなので、その実際その将来の5年先10年先のその材料を生やして買う人っていうのは実は短期の人なんだねっていう、その辻褄が合わないところが株式市場って何なんだなって僕は20年ぐらいずっと思ってるんですけど、まあこれが株式市場ですというところなのかなという締めでいいですかね、ここはね。
はい、5218小原ですが、今週末の終値1272円となっています。引き続きマザーズ指数確認していきたいんですが、マザーズ今週末の終値 923.96 ということで、先週末に比べて 2.7% 近い上昇だったということですね。個別の騰落率で見てみますと、そうです、投資戦略フェア来ていただいた方はおっと思われる方いらっしゃるかもしれませんが、はい、6577ベストワンドットコム、こちらが、マイナスのトップに顔を出しているということですね。
すいませんでした。
山本さんの銘柄でね、投資戦略フェアでね、ご紹介したんですよね、
はい、理由もあんま分かんないんですよね。
そうです、やっぱり IPO のプレミアムが剥がれた後戻ってきたんですけど、なんかもう一回剥がれたのかな、
二回剥がれることあるんですね、
う
ん、
そうですね、だから実需だけで戻ってくればいいんですけど、やっぱり投機的に買った人が諦めたっていうのもやっぱりあるのかなと思ったりもしますけどね、
はい、覚えといた方がいいですね、剥がれる、うん、IPO で剥がれるときやっぱ激しいですね、
うんうん、下値がね、この前に安値になったら買えばいいんじゃないかみたいな適当な解説する人いるかもしれませんけど、はい、またそんなったら山本さんに聞いてみましょうね。
そうですね、6577ベストワンドットコムですけれども、今週末の終値2734円となっています。ここまで今週1週間を振り返りましたということで、10分増えたんですけれども、はい、あっという間にエンディングとなってしまいました。今日はですね、プレゼントのお知らせがあります。番組1周年記念スペシャルのプレゼントキャンペーンですね、うん、坂本さんの新刊を3人の方に、朝9時10分までにしっかり儲ける板読み投資術、超レアな台湾語を1人の方にプレゼントいたします。これ先週ですね、みんなでサインしましたよね、はい、
した
はい、全員のサインが入っています。いつものようにアンケートにしっかり書いていただけた方から抽選で当選者を決定します。お申し込みは番組ホームページのプレゼントのお知らせという記事をご覧ください。全部で4人の方に当たるということですね。アンケートをしっかり答えた方が当選率が上がるということで、選ぶのはディレクターさんですね。ビーコミさんじゃないんですね。
じゃないよ。
そうですね。ビーコミさんじゃなくてディレクターさんに選ぶので、番組の内容が面白いってディレクターさん褒めれば、なんか当たりやすくなるかもしれないですね。はい、
そうですね。
はい、かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三オンライン証券の提供でお送りしました。実際に投資をされる際の判断はご自身でしてくださいますようお願いします。さあ、ラジオをお聞きの方とはここでお別れです。また来週もかぶりつきたくなるマーケット情報をお届けしますので、ぜひ来週もお聞きください。